NTR.
ウィー、皆さんこんばんは。マークトナイト NTR トイトイです。今週のメンツ紹介します。昨日先輩に連れてってもらったキャバクラで隣に着いた女性が43歳だったトイトイです。よろしくお願いします。ナナエかと。
いやいやいや、
7円かっこ43かと。続いて KD とは違い複数アカウントを器用に使い分ける男大西レオ。
はい、どうも。いっぱい実は使ってます。
そして月刊 NTR で見事プレゼン王に輝いたみゆきさん。
こんばんは。
テンション一気に。
よろしくお願いします。
そして大量に残った仕事を同僚に渡し用事があるのでと言って収録に参加している全社畜クラスターの憧れのヒーローにゃおくん。
よろしくお願いします。
ということでカズマが先週に続いてお休みですが、
はい、
本日はですねその穴を埋めてお釣りが来るようなビッグゲストが2人来てます。
お釣りが来ちゃう。
お釣りが来ちゃう、
はい、
まずは自称クソコラアーティスト、
お
でも NBA 選手もコピってインスタとかにポストしてるのと同時にトミさんです。
あートミさん、
1年ぶり。
お話します
お話します
トクさん改め。
トミさん改め、
トミトミ改め、
トミトミ改め。
あれちゃんとさ、はい、収録で拾ってよ。
細々とやってるの
ね。確かに。こそこそ笑ってみる。ごめん、拾います。次から。
そしてそして、
はい、
全てのバスケファンが集まるプラットフォームアプリネーションズの公式チャンネラーに出世しちゃったよ、うん、この野郎。
お
マークトナイトファミリーの出世をマークカジマです。
お、
どうもー、イエーイ。What's up everyone。
いやー、どうすか、反応は、反響は。
ナイス。
ないまだない、まだない
。立ち上がってからですね。やっぱりそう
だね。だって今ネーションズとして出てるのもほぼほぼマークさんだけじゃないですか。
そう、だから僕のドミネート感がすごく
すごいですよね。
もうウェストブルックかっていうぐらいのドミネートなんで、ちょっとあのまあいろんな人にね、
はい、
もっとやってほしいなみたいな、
はいはいはい、
もう個人的にもあるんで、まあ、なるほど、これからどんどん盛り上がっていくとは思いますけどね。
もうだって来週っすもんね、ローンチが。
いや、ちょっと。
あ、遅れ
てる。はい、ちょっと遅れてるらしい
です。あ、そうなん
です か。はい、プッシュバックしてるということです。
なるほど。
僕はまあ、アプリの人じゃないので、
はい、
その辺は分からないですけど、まあ、10月になりそう
ってい
うところですね。
そう、はい。皆さん、お楽しみにってことですね。
うん。
はい。
はい。
はい。ということで、よろしいですか。
よろしいです。
よろしいです。
てか、こう司会はどっちなんですか。
こっちです。
司会は僕なんですけど、
だいぶ…向いてないですよね。
おい、2年弱やってきたよ。
僕がトミさんと話したんですけど、
はい、
トミさんボケですよね。進行ツッコミじゃない。
いや
多分レオ君の方が司会向きだな
っていう。いや、じゃあ今日ツッコもう。今日突っ込みますよ。
お、自分でボケだよ、自分で。
いや、そういうこと。
ボケですね。
え？
突っ込みじゃないです、ボケです。
だからボケなんですよね。
そう。
だから今日はだから突っ込み力を見せますよ。逆に。
ああ、そういうことですね。
逆に。
ああ、なるほど。
俺引退説が浮か
ぶ。いや、俺も大して突っ込んで
る。いや、でも僕、大西さんの
結構…大西さん。
レオ君なのか、大西さんなのか、かっこいいでしょ。
ちょっとやっぱり、大西さんの…
はい。
いや、ツッコミ、くすごいクオリティ高いと思う。
いや、そうだ、そうやって呼んだら、あえて初回ずっとツッコミ採用ですって言ってんのに、全然ツッコまないで、ボケてばっかりで。どうしようかな、こいつみたいな。
ボケたがりなんですね。
ボケたがりなんですよね。
はい。
欲しがってすいません。
欲しが
って。すいません。もう自粛しますよ。モテるタイミングですから喋りません。
そんなやつばっかだったら、マジで成立しないんで。ということで、じゃあまずね、6人いるから内容も多いでしょうから、
はい、そうなんですよ、今日ちょっと人が多くてね、マイクがちゃんと全員
言い訳すんな、
心配でしょうがないんですよ。
元音響スタッフ、
この後編集するのが大変なんだ
よ。今のところいい感じなんですか。
今のところ大丈夫だと思います。
すごいですからね、もうちょっとリスナーの方には分かんないと思うんですけど、目の前に MacBook 広げてこの音の波長的なやつをちゃんとチェック、逐一チェックしてますから、
ね、そう、
波形ね、
波形ね、
すごいね、波形をね、
はい、うん、 ということで、人数も多いんで、
は
い、
行きましょう。ちょっと一人死んでる人いません？
大丈夫
です。それは次のコーナーのお頭でいきましょう。
はい。
今週のニュース。
はい、今週ね、先週から結構空いたので、ニュースがちょっとたくさんあるんですけども、その中でもちょっと枝豆ニュース、こう、我々にね、大きく関係するニュースが1個、先日出てきたので、その辺をまず、右利きさんから発表していただきたいと思いますね。
右利きさんから発表するね。はい。
あ、俺から言う
の拾えるやつ、
FM 感出すのやめてもらって安
室ちゃんが引退するそうです。
おー
拍手
お疲れ様あ、確かお疲れ様だな。
ここだけでもいいからジャスラックに交渉して音源流したいよ、
ね、あー確かに。いやジャスラックは交渉じゃないんで金払えなんだよ。
Can you celebrate とか流したい
よ、ね、違う歌がいいです、うん、
どんわなくらいかな。
いやいや、あ
違う歌がいいです。
もう俺あんま知らねえんだ
ベイビードントク
ライ。ベイビードントク
ライ。あ俺それ大好きです。
それでいいです。
いいんかい。
プロフィールがそれになってたから
自分じゃなくてベイビードントク
ライ。いやショックですよやっぱり。
あすごいね。
もうあれ
すげえショックですよ。
ニュース発表以来声かけづらくてしょう
がない。そうなんか結構いろいろツイートしててさ、
そう
なんか本当にすごい好きなんだなと思って、茶化せねえなと思って。
いつから好きなの？あのさ、前世紀とかが好きなわけ？
前世紀はそんな好きじゃない。
あ、わかる、うん、そういうことね。
前世紀ってそもそも
いわゆるだからアムラーの時期、小室時代
96、7、8年
もっと、うん、もっと前かな。
ウォークインザパーク
ぐらい。あー、それ若干あの中期から後期に差し掛かってくる。
あ、そうなの。
そうそうそう、
適当に言ってみ
た。なんだっけ、最初の頃。
最初の頃は
なんだっけ。
それ違う。それどんどんテンションが迫ってくる。
最初短いタイトスカートみたいに入ってたん
でしょ。あーそうですそうです。
スーパーモンキーズ
グループ、はい、ウィズスーパーモンキーズ、
ね、そうそうそう。もともとあの子もスーパーモンキーズだったんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、そこから独立した。
スーパーモンキーズ、アムロナミエ、ウィズスーパーモンキーズ、
はい、
アムロナミエ。
そうそうそう。
意外とレオ詳しいじゃん。
う
ん、
だって俺夜も引っ張れ見てたから。
ですね。ですね。
出てたわ。
出てた。
確かに。
ポンキーキーズも出てたよね。
出てましたね。鈴木蘭蘭とね。
ね。
うん。鈴木
蘭蘭とね。スキャとか出てた頃か。スキャダラパーとか。
そう。だからあの辺りがまあ、ね、一番最、なんていうかの。
帰国しろです。
黄金時代ね。
なんで知っていんねん。
で、その後小室のプロデュースをちょっと離れて、
はい、
若干迷走して、
あーちょっと B ガール的
な、ね、そう、
ね、いやでもあスイートチークとかもやってましたね。
あそうですね。
ちょっとヒップホップユニットで、ね、で、あの後に確かクイーンオブヒップホップ出して、
うんうん、
ヒップポップか、
はい、
あれで復活したんじゃなかった
の。だあのあたりなんですけど、俺の中では多分復帰したのはあのプレイっていうアルバムがあるんですけど、
はいはい、
つっても分かんないと思うんですけど。
大丈夫だよ、みんな知ってるよ。
そのあたりぐらいからもう一回なんかなんとなく自分の道筋が分かってきて、で今のスタイルになってった。多分それ2007とかぐらいじゃなかったか、ちょっと間違ってたらすみません。だからそのあたり、
バーニング前 5？
ん？
バーニング5？
バーニング？
あれバーニングから独立したんじゃなかったっけ？
バーニング系ね。
バーニング系、
うん、事務所
独立して干されたんでしょ、だって。
いや、あのね、すごい週刊誌情報的な感じになって
た。こういう話しない方がいい、
いや、大丈夫、俺は全く知
らない。独立騒動は、その後かな。
一時期から全然テレビ出なかったじゃん。だからそれが絡んでるでしょ。
あれは、だからなんか売り方の違いっていうか、だから昔ヘイヘイヘイとか、うん、歌番とか、うん、あの辺バンバン出まくってたけど、まあ確かになんかあれ
歌番確かに
出なくなって、うん、でそれはまあ基本その彼女のプロデュースっていうかあれが変わってきたっていうふうに言われてるけど、真相は分かんない、いろんなこと言われて
る。
独立騒動があったのは結構最近。
ああ、
うん、で今回そう今回なんかその新しい男ができたんじゃねえか的な話。
そういう感じなの。
そうそれが今の事務所の人間だって言われてる。
そうなんだ。
ゴシップ話的に
言うと、
おかしいな、
うん、
どうしようもないもんね。論文の厚とかじゃなくて噂になってきた。
まあそうだね。
一緒にセドナにいたやつでしょ。
そうセド
ナ。一回セドナがふわってちょっとこう、はい、ブームに盛り上がって
パワースポットみたいな
空港で写真撮られてた
やつ。そう
歌手で引退宣言って珍しいよ。
いや珍しい、相当珍しいでしょ。
まあだからツイートしてたんですけど、あの子は歌を作ってないんですよ。 あの子歌作ってなくて、基本そのパフォーマンスで見せてた子なんで、うん、でそれが、本当嘘だと思われるかもしれないですけど、2時間歌いっぱなしなんですよ。
はいはいはい、
うん、あ、MC、ね、MC しない
んだよ、やらないんだよね、
下手なんで。
あ、そういうこと。
そう、自分で下手なのが分かってるからやらなくて、で、口パクでもないから、うん、本当に歌いっぱなしで踊りっぱなしで2時間、だから客が疲れるんですよ、見てる方が。
ずっと立ちっぱなし
みたいな。途中の衣装チェンジの MC、衣装チェンジがあるんですけど、そのタイミングでみんななんかへたり込むんですよ、風が。で、それでまた出てきたら、うわーってまた立ち上がって。
だから俺が今回思ったのは、あの人本当に歌って、踊って、
はい、
ガチでこう歌って、先週の、う
ん、あ、口パクの話ね、
うん、ちゃんと歌いながらを、踊りながら歌ってっていうパフォーマンスをやってて、うん、で今回40歳にして、
うん、
なんかそれを自分の求めてるレベルでパフォーマンスできなくなってきたから引退するのかなって俺は捉えてるんだけど、
なんかスポーツ選手みたい、
うん、いや本当そうですね。
その意見にはもうほぼ同意します。
他人はまだいけると思うんだけど、
う
ん、
そうそう、
でもスポーツだとパフォーマンスに影響するから、
はい、
あれなんですけど、歌手って自分が好きなようにやっていいじゃない
ですか。そう
ですね、あ、歌手がいたわ。そういえば。今更すごい照れてんだけど。かわいい、急に照れだ
した。歌手としては自分が好きなだけもう死ぬまでできるし、
はいはいはい、
でそこが逆になんか見苦しい場合もあるじゃないですか。
そうだね。
うん、もう声がすごい、うん、もうバーバーになってるのにすごい露出が高いの、もう自分は若いつもりでいる人もいるし、
なるほどね、
なんかそういうパターンもあるから
、はいはいはいはい、まあ
なんとか成功みたいな。
おお
今のはカットしよう。
編集の結果が
同じ感じなのかな。
でそうですね、
逆にその自分がそういう風になる前にもう自分から立つっていう、うん、やっぱまあ、ストイックなん
です。踊れないみたいなのが結構出てくるのかな。
まあ確かだから40超えるとやっぱいろいろあるんだろうけど、ただ引退の真相はおそらく本人が喋るまでは絶対誰にも分かんないし。
まあそうだろうね、う
ん、あ、じゃあもしかしてそれじゃないかもしれない
かもしれないです、うん、本当にだからもうマークさんの多分マークさんのおっしゃってることは間違いなくそれはあると思うんですよね、そのパフォーマンスの問題の、うん、だけどもしかしたらもう全然違う方向でなんだゴシップ的なその男の話なのかもしれないし、もう一つよく言われてるのは息子がちょうど20歳ぐらいなんです今。
なるほど。
だからまあ子供も手を離れるし、もうであの子ほぼ青春っていうものが ないので、14からデビューしてやってるから、だからもうそろそろ自由にさせてくれ的なことなのかもしれないし、もうそれは分かんないです。はい。
だからですね、スマップと一緒でなんか40くらいになるとなんか。子供からやってるアーティストは自我が芽生える。
ああ、
長えな。40で。
そうそうそう。めっちゃ芽生えるらしいです。だからもう自分でいろいろやりたいこととかも出てきたりとか、やり残したことに気づき出す。
うん。
森くんめっちゃ早熟だったんですよ。その尺度だった。
そうね。
早いめちゃくちゃ早い。めちゃくちゃ早い。
だ好きなことできるお金はもう十分あるだろうから、だからもうそこで、うん、じゃあやり残したことはなんだっていうことだけなのかもしれないね。それは
しかもツアーの時結構ね自分でいろいろやってるから、
はいはいはいはい、
相当労力は使ってるわけで、はいはいはい、だからもう普通のアーティストって大体あもうこの時間これ来てこれ ここに来てくださいってい
う
で衣装はこれです、企画はこれですって演出の人が全部いてもうその打ち合わせで聞くだけなんですけど、多分ね。安室ちゃんの場合は全部セルフプロデュース
で、
ね、
マークさんも意外と安室奈美恵詳しい系ですか。
いや僕何でも詳しいです。
あ、そういうこと。
音楽
何でも詳しい、
何でも詳しい、何でも詳し
い、神様じゃない。音楽は本当に詳しい、
やばい、
詳しい。
この番組週一アイドルいじってんですけど、そこでも俺がマークさんに怒られるパターンあります
か。これ前回でしたっけ、
はい、
口パクの話で、
はい、
もうすごい入りたいなってお風呂で聞けないずっと思ってました
。マークさんが風呂のことをお風呂っていうのがちょっとショック
。ちなみに一つだけ言うと、
はい、
安室ちゃんはですね、もともと音程が怪しいんですね。
あ
で、すごい上手くなってると思ったんですけど、何回かライブ聞いたんですけど、あれって最近のはライブチューニングしてるんですね。ライブで歌ってる時にオートチューンがかかってて、高音の時にしっかりそこに届くようにそこを加工を施してるんですよ、ライブで。歌ってはいるんですね、まあ、それは間違いないんですけど、チューニングはしっかりやる。
ある程度その場でできちゃうってことですか。
そう
っ
す、
すげえ、
そんなことできるんですね。
もうほぼ今もう僕は聞いたら分かるんですけど、そのチューンされた曲絶対生声とはちょっと違うんですよ、やっぱり。その波形がどうしても
どっかにこう合わせるときに波形がちょっと少なくなるから不自然なんですよ、はいはい、加工された声っぽくなるんですけど、それはやってるなとはちょっと思いました。
すげえプロっぽい。
ミニさんはすごい納得いかない顔してる。
あの高音出ないんですよ、あの子
出ないですね、
ライブ中で。しかもツアーが
年上。
ツアーがえらい多いんで、やっぱ喉がやられてる時が結構あって、あ癖で高音出す時ってマイク離すんですよ、あのこう、
あ出てないくせに話しちゃう、
こうっつって。なんかポッドキャスト伝わらないと思うんですけど、なんかこの、なんていうのかな、あのマイクを口から離して
演歌歌手みたいな、
そう拳を聞かせるみたいな感じでやるときがライブ中高い曲になるとあるの、あーしんどいんだろうなと思いながら見てる時があって、でも何やかんや裏返らず、なんかそのちゃんとそれっぽく音が出てるっていうのは、まあそうなんだろうなっていうのを今すごい納得しました。
なるほどね。
絶対出ねえだろうとか、ちょっと低い音ですら怪しい時とかもあるから。
怪しいですね。ちなみに安室ちゃんの僕の聞いたのが一番怪しかったのは、沖縄のサミットで歌った。
ああ、ネバーエンド。
あれ
ネバーエンド、はい、懐かしい。
返しが少ない。
小渕首相。そう
そうそうそう。歌ってる時に多分ステージがちゃんとしたステージじゃないから、こう、こっち、自分の声があんまり聞こえてないですね。モニターとか、モニターつけてきたかどうかちょっと覚えてないですけど、だから、それと自分の声聞こえてないから、あれは逆にかわいそうだなと、
ね、そういうのありますよね。あれか、2000円札のやつか。
そう
ごめんね、そこぼんやり。
まあ、合ってるけどね。
でもさ、なんかネバーエンドとかセイザーワードの時は、はい、ちょっとまた小室圭が離れてんだけど、ちょっと復活みたいな。
だからあの辺はすごい模索してんのよ。
模索
して
るね。
模索してて、でもあんだけできてるのはすごいと思う。
確かにね。
だからもともとそのスタートがもうロケットスタートだから、ズドーンって出て、そこからちょっと落ちたとしても、全然また。
そうだよね。だって模索していなくなるアーティストなんていっぱいいるもんね。
いやー、いっぱいいる。
見つけれずにね。
それはいるわ。ね、コーンとかね。
コーンとかね。
わかんないけど。
お前と話すると大体コーン出てくるよね。ね、そんなバスケポッドキャストをお送りしております
。最後にせっかく話をしていただいたんで、ちょっと安室ちゃん絡みで最後、はい、バスケ絡みの話があ
る
の。
ある
なんかチラッとさっき出ちゃって、おっと思ったんですけど、
はい、
ベイビー・ドント・クライっていう歌があって、
はいはい
はい、あの歌を撮ったのは代々木体育館で撮りました。あのプロモは、石畳をずっと安室ちゃんが歩いてる、
はいはいはい、
あれは、
代々木体育館の第1から第2に向かう通路なん
です、そうっすね、そう、それは
全然知らな
かった、あそこは、実は安室ファンにとっては聖地なの。
え、そうなの、
そう、あそこは、あ、ここだ、安室ちゃんが歩いてたとこだ、コート着てこう歩いてたとこ
は、はいはい、ほんとだ、リアルタイムにマークさんが
YouTube のやつ
を、そうそう、
石畳ね、B さんはその石畳をこう一段ずつペロペロペロペロ
気持ち悪い、
やべえやつ。
そうか、じゃああそこに行くたびに聖地巡礼って思いながらやってるよね。
う
わ、
うんうんうん、バスケの聖地が安室ちゃんって何歳
だから40
あ、40か、ぴったり40か、
うん、でそれでやめる、
25周年
だっけ。そう、
これやめる前にもう一回見に行くチャンスあるんですか。
もう何が何でも行きます。ファンクラブも入ってるし。
そうだね。
何が何でも行くと思う人めっちゃいると思う。
まあ確かに。
もう持てる力すべて使っていきます。
いろんなね。
いろんな、いろんなつてをもう辿って。
いっぱいつてあるからね、この人は。
できるね。俺なんか会社の同期に、俺100万積むから安室ちゃんのライブ行きたいなって言われたら、絶対譲らねえって言われた。100万ごときで譲るかみたいな。それぐらいの覚悟です。
まあ、
じゃあ行くときはあのマイク渡すから
ね、
ライブレポートしてみて。
レポート、
特集やりましょう。
びっくりしたわ、今。
撮って
くる。ブートレ撮ってくる。そういうこと、それじゃない。それはそういうことしちゃダメだから。入り前と入り後にこうライブレポートしてい
ただくみたいな。潜入レポートね。いやー、いいっすね。やりたいっすね、ほんと。すいません、本当バスケポッドキャストなのにこの話を聞いて、はい、
ちょっと結局さ、なんで好きなの、何が好きなの、
かわいい、
あっ
さ
っ、え、浅い
軽い、
まあ、
顔か、
いや、まあ、まあ、それは冗談ですけどね、まあ、かわいいのとかいろいろ、
まあ、でも
か
わいいよね、
もうパーフェクトですよ、あの人は、
まあ、猿顔だけどね。
じゃあ次の話題に行きましょう。
切れられなかった。
はい、じゃあ、はい、ちょっと
次のニュース行きましょう。
どうしようかな。どうしようもないのと、ちゃんとしたのとあるけど。
いやちゃんとしたの一発
ちゃんとしたの一発言っときますか。
バスケポッドキャストっていうね。
ちょっと先週終わってすぐ発表で、
はい、
盛り上がったんですけど、もうちょっとね、あの時間経っちゃってあれなんですけど、
はい、
楽天がウォリアーズのジャージパッチになりました。
ビッグニュースですね。
ビッグニュースです。
すごいよね。
すごいよね。でもこうなった時にツイッター見てると、うん、結構こう反発的なツイートしてる人が多くて、楽天かよみたいな、なんか俺それに対して、うん、ってすごい思う。
あ、
結構日本人にすごいよくあることなんだけど、
うんうん、
日本の企業でよく知ってる企業で、うん、使ってるサービスでもあるし、
うん、
で三木谷さんのこともよく分かってたりするから、うん、そのイメージが先行しちゃって、
うん、
楽天みたいな、かっこ悪い、ダサいみたいな感じになりがちな反応が、
なるほど、あったんだ、
結構見てて出てて、
へ
ー、うーん、そこみたいな。
あ、確かに。
なんかだって他のチームのスポンサーの会社知らないでしょっていう、なんか知ってる会社だからダサいダサいって言ってるかもしれないけど、
そいつらはね、オーランドマジックの何も分かってないから。
ディズニー？
違う。違う。赤から始まる方でしょ。
はいはいはい。会場の方。
会場の方。
あれ
でもさ、
まあ、びっくりしたよね、あれね。
え、
うん、赤から始まる。
赤から始まる。
候補はそうなんだと
思って。オーナーはそうでしょ。まあ、あ、オーナーそうなんですね。
リッチデボス。創立者。
きついわ。
そう、まあまあ、で、とにかくその、楽天、楽天、なんかその、自虐精神みたいのが強いなってすごい思うん
だ
よね。なんか、はいはい、サッカーのバルサが楽天になった時も結構同じような反応が結構あって、その、なんだろうね、知ってるところで、
うん、
みたいな、うん、反発みたいなのがすごいあって、うん、でそれよりも俺はね、日本の企業が NBA のパッチになれるなんてすごいじゃないっていう方がまず来るんじゃないかなって俺は思うんだけど ね。
僕あれは多分半分はウォリアーズヘイトだと思うんですよね。
あ、なるほど。
まずね、ウォリアーズ何しても戦えるのに。
あとあれだったんじゃない、あのパッチの色がそのチームのカラーに合ってないっていう、
デザイナー目線きた。
結構それでなんか
その意見も、
ね、そうそう、
結構結構言われて、で俺はあの楽天カードマンをクソ殺して
すごいすごいアーティスト、
もう俺もう楽天カードマンにハマっちゃって自分で作ってる時にハマっちゃって、もう何個も作っちゃってタイムライン嵐をしちゃったな
って。あれああいうのは面白いから全
然。いやでも俺思ったんだけど、ちょっと楽天がどうだとかじゃなくて、なんか、うん、その広告を入れやすいから半袖ユニにするみたいな流れあったじゃん。
あったあった。
だけど、うん、広告入りのちゃんとした今までのバスケのユニだったから、あ、よかったって思った。
はいはいはい、
うん、あ、かっこいいじゃんって。
うん、そうか、俺全然悪くないと思うん
だよ、ね、
悪くない。半袖って広告入れやすいからって理由だったの。
確かだって言われて
る。そのもあった。
なんかあの、タンクトップだと年取った人が着にくいから T シャツ
みたいな。フランキとして着やすいために半袖ユニを出しましたみたいなことも言ってたけど。
あ、いろんなじゃあ
多分、まあ、この辺にも広告入れられるからっていうのも変じゃない。袖のとこにも広告入れられるよねみたいな。マネタイズの一環なんだねっていう噂もあった。
うんうんうんうん、
でもアディダスが基本打ち出してる方針だったから。
あ、なるほど、ね、
で今年からナイキに切り替わって、 あれは人気ないしやめますっていうことになって。
あ、それもしかしたら半袖ユニはもう今シーズンから
なくなる。
今シーズンない。
そうなんだ。今シーズン
ない。
あ、そういうところが
多分ナイキはアディダスのそこは別に継承したくないと思って。
そうそうそうそう。
ナイキはナイキのやり方でやるよ。
だからデザインも微妙に変わってるし、
はい、でもずっとこの前兆ってあって、オールスターの時とかって今広告入ってるところに結構あの広告とか入ってたんだよね。
うん、
あとはそのなんだろう、追悼系のパッチとか、うん、あの、
はいはいはい、
50周年ですみたいなパッチとか入ってたりとか、はいはい、オールスターだとキーヤとか、あの、
うん、
あの韓国の
車メーカー、車ね、
そうだからキーヤがさ結構 NBA でスポンサーやってて、うん、でキーヤのパッチつくことが多くて、
うん、
であれが赤なんだよねキーヤって、
はいはいはい、
だから楽天が赤のあれ入ってても全然違和感なかったんだよ、見た時。
なるほどね。
あのグリフィンがね、キーヤの、はいはい、そうそうそう、あれはもうスポンサーがあるみたいな。
キーヤを持ってきた。懐かしい、もはや。
ダンクコンテストはキーヤなんで。
はいはいはい、そうそうそう。あー、なるほどね。
うん、あ、そうだ、スポンサーの名前がちゃんと冠になってるっていうか。
そうそうそうそうそう、そう、う
ん。だからそこはもうちゃんと考えて
もね。なるほど。じゃあ、極端な話、あの、スポンサーがトヨタだったら、グリフィンはトヨタ車を飛んでた可能性がある。
そうそうそう
そうそうそうそう。アクアを飛んでた、多分。
バロンデー
もうちょっとでかいの。
アメリカならプリウスなんで。
アクアね。
アクア売ってるかな、アメリカ。
飛び越えやすいけどもアクアの。
そうそうそう、アクアね。
そうそうそう、ね、
まあ、でも楽天は楽天でね、赤にすごいこだわりがあるんだよね、確か。
あ、そうなんだ。そうそう、
クリムゾンレッドっていう、うん、なんだっけ、ハーバードかなんかの色。
あ、そうなん
だ。で、三木谷さんが
ハーバード、そうそう
かなんかで、
そうそうそう、
じゃあ楽天ゴールデンイーグルスがそうでしょ。
ああ、そう
ですね。ディスティンもそうだ
よね。ああ、そうですね。
そうそうそう。
俺、ちょっと質問あるんですけど、楽天は、はい、まあ、アメリカでも商売してますよね。
はい。
どんくらいの、そのポジションっていうか。
全然多分大したことなくて。だその、報道のされ方も、日本のアマゾンみたいな感じで言われて
る。ああ、まあ、確かに。
おなじみの楽天あのサイトですみたいな感じでは紹介されてなくて。だからそれもあってあの、うん、マーケットを広げたいっていう、その世界的なマーケットを取りたいから三谷さんはやってるんだと思うんで、ね、
じゃあなおさらそのロゴで使ってるあの赤は変えたくないってい
うのはあったの。いや、もちろんもちろん、ね、ブランディングのためにやってるスポンサーだから、そこを全然違う色にしちゃったら分かんなくなっちゃうし、うん、本当シンプルなロゴだからさ、丸に R なんてさ、うん、他にもあんなの青で違う会社ありそうじゃん。
マルニアール。
そうそう。だからそのよく挙げられてるのはあのセルティックスのジェネラルエレクトリックがセルティックスカラーに合わせたみたいな感じで評価されてるんだけども、GE のロゴなんてさみんな知ってるし、楽天のロゴは海外、海外
アメリカ人は知らない。
知らないからブランディングするためにはあの色にすることが大事なんだよね。でそこはもちろんウォリアーズに伝えてるはずだし、でそこを OK な上での合意だから、
はい、
まあ、そこはもう文句言ってもしょうがないんじゃないかなって思うけどね、う
ん、今の話思い出したんだけど、楽天とアマゾンの一番の違いって、うん、アマゾンはもうその物流を抑えてるけど楽天は人任せなわけじゃん、はい、っていうのが一番の違いだと思ってたんだけど、うん、まさに今日楽天のバイク見た、
楽天のバイク、
楽天のバイク見た、見た、から楽天もひょっとしたらこれから物流やり始めてアマゾンにガチンコで対抗するのかも。
いや、アマゾン結局どうなったんだっけ、あのヤマトにやんないよって言われた後。
ああ、どうなったんだろう、日本ではね。
うん、
確かに
それの続行知らないけど、でも結局やっぱりちょっと、
でもアマゾン最近本当に自分たちで配達することすらやってて、
うんうんうん、
あのプライムってあるじゃん、アマゾンプライム、うん、あれプライムで注文するとアマゾンの人が届けに来るんだよね。ヤマトとか佐川じゃなくて、
すげえ、
だからもうアマゾンはね結構本当一手先を行ってるんだよね、世の中。
でもなんかプライム力入れてんだろうなと思ったのが、俺その右利き赤でツイートして、知らない間にプライム会員になって
た、うん、右利き赤っていうか、お前ここでは右利きっていう、そんなに
言うのゲッカーランショックで混乱してるんだあれで、知らない間にプライム会員になってましたって言って、怖い怖いみたいな感じで、なんか本当そのまま落書きしたつもりが、アマゾンの本体からリブが来て、すいませんでしたんで、ここでこうやって解除されていきますんで、お願いしますみたいな。で、また気に入ったら、なんか登録してねみたいなことが返事で来て、あ、なんかすいませんみたいな感じで返したけど。
そうなんだ。
俺、月刊で右利きさんの本名ペロッと言っちゃったよ。
そうね。
言っちゃって、あ、俺聞き逃した。俺も本名の方が呼びやすいんだけど、まあいいや。まあ、アマゾンはでも、あの、その EC だけじゃなくて、サーバーとかで商売とかしてて、うん、あれが結構儲かってるんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう。
あ、サーバー確かにそうだ。
レン
タルサーバー。プライムでまたあれなんだよね。プライム会員になるとサーバーみたいな。
まあ、
プライム、
アマゾンはだから、まあその EC のもちろん収入はあるけれども、うん、で、プライムの有料会員の収入っていうのもあって、プラス、あのクラウドでサーバーを貸してて、
あ、それプライムは関係ないんだけど、
それは全然関係ない、あの普通のウェブサイトとか運営してて大きいファイルとか動画とか配信したいみたいな時に、はい、自分のサーバーでやっちゃうと重くなっちゃうから、
なるほど、
アマゾンに置いとけば、
はい、
あのそのサーバーが落ちたとかそういう心配がないみたい な、ね、そういう使い方を結構いろんなとこがしてて、
はい、
それで結構儲かってるんだよね。
なるほど。
だからね、どちらかというとアマゾンって、はい、あの Google みたいな会社なの、
あ、
いろんなことをやって、はい、そこで儲かって ってるから、はい、ああいうサービスが安く提供できますみたいな。
なるほど。ちょっと開始30分バスケのバスケの話題しすぎたから違うちょっと軽い話題し、
はい、軽い話題いきます。
軽い話題いこう。
ザック150時間っていうのも載ってます。
あれだよね、なんかその労働しなきゃいけないみたいな、社会奉仕活動しなきゃいけないみたいな。
おなじみザック・ランドルフが大麻で捕まりまして、はい、あのまあ牢屋には入りません、
はい、その代わり
150時間コミュニティサービスをしてください。
彼の一番得意なやつだから日課だからコミュニティサービス。
ケニアさん、何やるの？そのアメリカでよくあるそのコミュニティ活動って、慈善活動って、
いや、多分日本とあんま変わんないと思うんです
よ。ゴミ拾い
ゴミ拾いとか、
交
通
整
備とか、
交通整備
ハイウェイの掃除とか、なんか
そうそうそう
映画とかでたまに見るけど、
いや、なんかどっかの施設での慰問活動とかそういう。
あ、そうそうそうそう、うん、あとなんか、だからあとイベント自体、例えば社会的弱者向けのイベントがあったとします、
はいはいはい、
行きます、あの宣伝しますみたいな、多分そういう流れじゃない。
よし、これもバスケの話にならないな、違うんだはい、
はい、来た。
ルール改正が今日
わー、来た。
クローズアウト、あの、うん、ザ通称ザザルールですかね。
ザザルール、
シューターのジャンプシュートした人の足元に足を入れたら、
はい、
フレイグラント取ってもいいよっていう権利が審判に与えられました。
なるほど、まあ、分かりやすい、その言い方は分かりやすい、うん、
プラス、これはまあハーデンルールと言っていいのかな。
あ、確かに、うん、
シュートファール、今年、去年かさっきめっちゃ多かったのが、うん、スリーポイントラインでなんとなくシュートに行ってる時にファールされて、うん、あのとりあえず放り投げてフリースローを3本もらいます
みたいな、はいはいはい、
それが結構厳しく取り締まられるようになって、うん、明らかにシュートに行ってる状態、しかもちゃんと上に飛んでますっていう状態じゃないとフリースローにしませんっていうルール改正になって
る。なるほど。
だよくあったのが、あのピックアンドロールでピックに行って、うん、こう全力でこう飛んでき、あのガードボールハンドラーがこうピックをこう越えてきた時に接触するから、
はいはい、
そこで なんとなくわーとかやってれば、うんうんうん、フリースローになるみたいな。それで結構、ね、うん、あの試合も遅くなるし、
はいはいはいはい、
なんか何これみたいな状態になってたのを、うん、そうそうそう、ちょっと取り締まろうっていう、その2つのルール改正が今日発表されました
ね、はい、それ2個目ハーデンルールでいいですよね。
ハーデンルールいいんじゃないかな、ね、まあ、アイマスもよくやってたけど、
もうしかもあの体力が減ってくれば、はいはいはい、どんどん頻度が上がる、うん、きついから、
確かに
もうドライブできなくなって、もうまずは自分から引っ掛けに行く感じはすごいある
んです
ね。
でも本当去年、あの、なんだろう、みんな結構得点めっちゃする試合が多かったんだけど、うん、その理由ってこれがそうだと思うんだ
よね。
フリースローでとりあえずいっぱい点取るみたいのがかなり多かったんだよね、去年。だそれがちょっと減るのかなと期待しています。
腕を絡めに行くとこともね、うん、結構自分でやったし、
あれ、そっちはまだ取り締まられないってこと、そのディフェンダーが出してる手に対してハーデンとかこう下から潜って当てに
行
って、
あ、そう、それは俺も今聞こうと思ってたんだけど、
それは
今
言ってる話はドライブしてる方で、
ね、ドライブしてる時に
ピックアンドロールじゃん、
ディフェンスの手にもうこう自分のあれを持っていくことでしょ、
は
い
は
い
は
い、
あれはまたちょっと違う、
まだ違うよね。
これは本当にその3ポイントライン近辺の本当シュートファール、
はいはいはい、うん、あ、そうなん、じゃあ手を出してるところにぶつけに行くことに対してはもうすべてというか、まあ、わざとぶつけに行ったら、
わざとにぶつけに行くっていうか、本当にちゃんとシュート今してたみたいな判断を審判に委ねますっていうルールだと思うんだよね、うん、
でそこは審判の主観で決めてい
い、結局そう主観になっちゃうから、うん、結局まだあの問題はいっぱい出てくると思う、う
ん、ネームバリューで変えられたりしそうだね。
だ去年よりはでも減ると思う、う
ん、要はあの審判ってあの毎試合終わったらすごい厳しいレーティングを受けてるんで、
あ
その NBA 全体のルールに準ずることレフリングをしないと怒られるんですよ。で評価が下がるんで、
はい、
っていうことはつまりその自分の酌量でそこはわざと手に当てていってるから取ることはできないです。
なるほど。
ルールとそのルールはコンシステント、あの一貫性がないとダメなんで、
はい、確かに。
その笛の吹き方が、
うーん、
だからそのルールがそのルール改正が来るまでは吹いちゃいけない。
なるほど。
例えばこの試合でもハーデンが10回ぐらいやっててもうそれちょっとやりすぎだぞみたいなことになっても、
うん、
そこで自分の判断で
吹くことはできないですよね。
うん、4クォーターだけ基準を変えたらおかしいですもんね。
そうそうそう
そうそうそう、
まあ変わったりするんですけどね。
あ、確かに。
なんかロケ作らせたとして、ただ純粋に試合を見てて不思議だなと思ったのは、レギュラーシーズンで吹かれてた笛がプレーオフになった途端に吹かれなくな
った。そうなんだよね。
いい審判ができちゃう。
いい審判来ちゃうから
。いい審判来ちゃうから。
結構 NBA ってそうなんだよね。うん、
でそれでハーデンがどんどん調子を狂わ、まあそれで調子狂わせるのもどうかと思うけど、まあでも実際そうだったから。なんで今吹いてくるんねんだよみたいなのが結構何度もあったから、
そのイライラをストリップクラブで、うん、
まあね、あったかもしれないけど、ね、
まあプレーオフになると多少のコンタクトは見逃すみたいなのは風潮はあるよね、
という
の
はね。
なるほど、はい、じゃあ次いきますか。
むしろクローズアウトの話して。
ああクローズアウト、はい、
いや、いいけど、
いや、しましょう、クローズアウトの話。ザザ、ザザのやつね。
もうただこれ危ないでしょ、ただ普通に。
いや俺はほんとフレグラントにしろってずっと言ってた派だから、俺としては賛成なんだ。
でも実際なんかその記事とかも見て思ったのが、やっぱりザザがすごい去年注目、ああいう形で注目されちゃったけど、みんな結構やってました
よ。やってるやってる。だからザザだけではない
んだよ。ザザだけじゃないんだよ。
プレーオフ中結構あったんだよね。
ただあの場所とタイミングと相手が悪かった。
まあそういうことですよね。まあほんとさ、なんかあのザザのねクローズアウトに対してスパーズファンがすごい文句言ってたじゃないですか、当日。
言って
たでしょ、うん、その怒りを、
はい、
右木さんが月刊のゲストに花子さんにこの間ぶつけ
て聞いた聞いた
飲み屋で
飲み屋か、
ね、それ言う違うと思うんだよね。
ごめんなさいね、花子さん。本当に本当に申し訳ない。
でもあれ
後で DM で謝ったから。
ああいうプレーに対してさ、本当に今まで何もなかったから、うん、こうやって騒がれるんだよね。
まあそうですね。
ザザがああいう、まあザザのせいでああいう風になったと思うんだけど、うん、ああいうルールができたと思うんだけど、はい、まあ相手がレナードだったっていうのもあると思うけど、はい、今までだからずっとそういうのもあったけど、
はい、
そこはっきりリーグがさしてなかったから。
まあそうですね、確かに、ね、
やっとはっきりした
の。なんかあれですよね、毎年リー NBA ってリーグとして今年はちょっと今年、うん、これを重点的にやりましょうみたいなのやりますよね。
やってるやってる。今年はここをしっかり吹いてくださいみたいな。
何年か前さ、フロップもうちょっとよく見ましょうみたいな
さ、 あった
ね、あったけど諦めた感あるみたいな。
いや、ほんとフロップはほんと主観的なんだよね、それこそ。だから判断が難しいんだと思う。
ちなみに笛の基準は、だいたいシーズン序盤に全部作られる。
あ
ーシーズン序盤は厳しくやって、
はい、
で大体選手にこれダメですよって言って、まあそっから緩くなっていくんで、
あ、なるほど、
まあ、やり続けたもん勝ちはあります。
あ、なるほど、
ね、結構途中からないがしろになりますよね。
そうそうそう、
あの一時あのシュートが入った後に、うん、シュート決めた側がボールを触っちゃうっていうすごい徹底された時期があ
った。確かに確かに。
シーズン序盤触るともうディレイオブゲームですみたいな感じに、それを吹いてる時点でディレイオブゲームだわみたいな時期がすご
い。なるほど。去年じゃない、去年でしょ。
去年かな。だから結構だからレイアップ決めた後、入ったら自分のところにボールが来るから取って渡すみたいな、それがもうダメですっていうルールが敷かれたんだけど、途中からなんかもうどうでもよくなってた、
ね、確かに。
シュート決めるまではすごく大事にしてたボール入った瞬間にもうなんか触っちゃいけないものみたいな、ものすごくみんなが避けるっていう恐ろしいなんか事態が起きてて、
あ、日本でもめっちゃ怒られます
よ。あ、そうなんですか。
そう、俺めっちゃやるけどね。
え、ディレイオブゲーム。
いや、相手の速攻を遅らすために。
ディレイオブゲームって何で、ディレイオブ速攻
呼ばれないならいいかなと。
1回目笛吹かれて2回目やったらテクニカルみたいな感じだね。
日本そうそうそう。
いやでもアマチュアだと確かに吹かれないね。
あ、うん、上の大会になるとめっちゃ打ってきますけど。
ああ、そうね、マークさんだってなんだっけ、九州大会優勝、え、福岡大会でしたっけ、優勝したんですよね。
え、全国いました。全国9位っす。
全国9位。
全国9位ですよ、
はい、コーチマーク。
こんなポッドキャスト出てる場合じゃ
ない。いやでも俺ビビったのが、あの三遠の監督にネーションズであのインタビューした時に、うん、僕いつでも呼んでください、アシスタントコーチやりますからって売り込んでて、さすがグイグイ来るな、マーク会場
さん。いやそれそうでしょ。まあ、多分ここで言いますけど、
はい、
多分楽勝でできると思ってると思う。
楽勝で、
アシスタントはね。
アシスタント、まあ確かにちょっとヘッドコーチ、
ね、まあ試合見てると思いますね。
ということで、これをお聞きの B リーグ関係者、マーク会ジェマをぜひアシスタントコーチ
楽勝でできるらしい。
楽勝でやります
んで、楽勝でできるんで早く呼んでください。
ということで、じゃあ次のニュースいきますか。
はい、これいいかな。じゃあ、大きめの行こうかな。
はい、行きますか。
ケビン・デュラント、サブアカ問題。
はい、来ました。
来たか、来ちゃったか。
さらっと概要を説明すると、はい、ファンが、なんかデュラントに対して、いろいろこう、お前ウォリアーズ行っちゃったやんみたいな、ね、うん、あの強いチームに行ってなんだお前みたいなことに言ったに対して、はい、デュラントがデュラントのアカウントで、うん、なぜか第三者目線で彼はビリー・ドノバンのためにプレーするのが嫌だったと、うんうん、でチームメイトが弱かったと、
うん、ラス以外ね、
そうラスを抜いたらあんなチームで勝てるわけねえだろ、 KD はそんなんじゃ優勝できないよっていうのを第三者目線で言うっていう謎のツイートを出して、うん、で大騒ぎになって、でまあいろんな憶測が出て、あれは KD がサブアカを持ってて、
はいはい、
サブアカに切り替えるのを忘れて、
はい、
変身しちゃったんじゃないか、うん、要はだからその誰も知らない人が KD を擁護するみたいなシチュエーションにしたかったのに、
うんうん、
本人がツイートしちゃったっていう状況になりました、
はいはい、本人が擁護しちゃった
まあでもストーンコールドとか三人称ビフォーズストーンコールド切磋
ね。
それ
だけ。
でもそれも正直。ロックもそう。ロックザロックで。
ジミー・バトラーもそうだから。
え、そうなの？
たまにあいつ三人称で喋る。
でもなんかこれが多分事実だとしたら的なことですよね。
そうそうそう。
その
でもそのすぐ翌日にあのテッククランチっていう、
はいはいはいはい、
IT 系のサイトのイベントがあるんですけど、ね、そこに KD 出た時に、
うん、
あのごめん言い過ぎたみたいなことをすぐ認めて、うん、でもあれは別にサブアカじゃなくて自分が言ったツイートですっていうことを認めてて、
あ、そういうことにしたんだ、
そうそうそう、で、そういうことにしたっていうのは、まあ、あれインスタはサブアカ持ってますみたいなこと、それはでも家族とか友達と写真共有するためであって、別にあれは自分の正真正銘の言葉です、でもちょっと後悔してますと、ビリー・ドノバンとか他のチームメイトをちょっと下げすむようなこと言っちゃったのは申し訳ないと思うっていうことを認めてる、
うんうん、
俺の感想を先に言わせてもらうと、うん、まあ、バカだなっていうのはまず一個あるんだけど、うん、そもそもその、なんだろうな、ラスをバカにしてない時点で、
うん、
あ、仲いいんだなっていうのの一個の証明になったのかなってい
う
の、
あ、そういう意見はたまに見るよね、うん、
で、まあ、まあ、子供なんだよね、多分、
まあ、幼稚でしょうな、うん、
だから、そんなに大事ではないと思うんだけどね、
15歳だったらやるよねっていうぐらいのことでしょこれ、
いやツイッターならもっと大人でもいるでしょ、いくらでもいるでしょ、サブアカ持ってやんや言ってる人なんて、
いやそれはそうなのか、
うん、どう、あとこの人ってさやっぱうちらと違うじゃん立場が、
うん、
もう四六時中いろんなやつらから文句言われてるわけでしょ、
うん、
なんか反撃したいっていう気持ちはわからんでもないね、ダサいけど、
あります、う
ん、ダサいけど、だってでも
それに関して、うん、本人実はコメントしていて、うん、お前ほどのやつがなんでそんないろいろツイッターとかソーシャルメディアに対して気にしてるんだみたいなことを質問されてて、それを YouTube のコメントで話してるんだけど、いや俺ほどのやつって言うけども俺はバスケットをプレイしてます、
うん、
ニキビもできます、うん、で何もないその貧乏な家庭で育ちました、
うん、
でまだ自分探ししてる20代です、
うん、
でなんかそういうどうしようもないダイレクト DM とかやってます、で友達とバカにし合ったりします、ビール飲みます、 Xbox も遊びます、あんたが思ってるほどそんなに違わないよっていうコメントしてるんですよ、それを見たときに、まあ、確かにそうだよなっていう、
うん、あじゃあ割と擁護派、
いや俺は別にこんなんどうでもいいと思ってる、
あ
そんな大騒ぎするほどじゃないと思う、
逆にさなんかマイネクストチャプターの時のがいじりやすかった、
あれはねちょっと面白かった、
あれで、ね、そのなんかもうだってさ 3-1 まで追い込んだゴールデンステートに対して、まあ、逆転されちゃって移籍するわけじゃない、
はいはいはい、
もう普通に考えたらクソかっこ悪いのに本人はもう 先生どうじゃないけど、まあやったことが面白い、
これだと思って発表
したこれだと思って発表したのがすごい、まあ面白いというか賛否両論も売るなんていうの、うん、起きるしみたいな。
マイネクストチャプターっていうのはプレイヤーストリビューンでデュラントが移籍を発表した時に、はい、プレイヤーストリビューンっていうあの選手が直接投稿、はい、投稿っていうか記事を書くサイトに、うん、私はウォリアーズに行きますっていう記事を出したやつね、
うん、そう
レブロンのディシジョンの番組のあんな感じで、ね、
そうそうそうあれをサイトにしたみたいな、
うん、まあレブロンもなんか KD も、はい、KD もまあレブロンはまあ史上最強のプレイヤーだって言ってるし、 KD はいや俺はもう今までナンバー2ってレブロンの人はナンバー2って言われてたけど、俺はそうそうナンバー1になる時期だと思ってね、うん、言ってたやつがやるような行動じゃねえだろうっていうので、でも賛否両論あったんで、俺はすごい言ってきた、KD 出せえと、
うん、
あえてそのまあクソ出せえと、
うん、
あえて言ってきたけど、もうこれ見ちゃったらなんかいじる気がしないというか冷え切りすぎて、
ああ
このあマイチャプターマイネプソチャプター
ネクスト
ネクストマイネクストチャプターどころじゃない、それ以下やんみたいな、
まあね、
ありすぎて
一般人感半端ないよね。
いやそうなのよ、スター
選手の
気量がないじゃん、うん、変な話だってカイリーのがあるじゃない、うん、変な話オーラ的には、まあ、
でもデュラントって
デュラントの方がすごいプレイヤーだけど、
もともとツイッターでそういうアンチの人にクソリブ返しまくってんだよね、
うん、
だから
ちょっと気にする
だからそれでいいじゃん、クソリプ返
すの。いやだから本人的には別にあれはサブアカではなくて、単純に文章の感じがそうなっちゃったっていうこと
で、まあまあまあ、それ彼の主張
でそれが本当なのかどうかちょっと分かんないけど、でも俺じゃあ俺横派に立つね、今回ジェラントがちゃんとやってて他の NBA 選手みんながやってないことっていう、
あ、そうなの、
うん、いや認めたことでしょどう考えても。
あ
でこういうことなんていくらでもあって他の選手、うん、で他の選手大体数分後に、
うん、
あのアカウントがハックされましたって言って逃げてきてる。
あみんなアカウントハックされたと言ってないと。
みんなそうじゃんだって。
知らん。
いや、ね、大体そうじゃん。JR 選手もそうだった。
あったね。ピアスもなんかハック。
絶対なんかちょっと問題になりそうなツイートが上がると。アカウントハックされてました、ごめんなさいみたいなことで、なんだそれってどんだけハックされるんだお前らっていう、うん、
はいはいはいはい、
でもデュラントはちゃんと翌日すぐにそれ聞かれて、
うん、
じゃあ僕が言いました、
うん、
あのここは後悔してます、
うん、
でも今後もツイッターではファンとこういうやり取りをしていきますっていうことを言ってて、うん、
なるほど、
そこはまあちゃんと受け入れ潔いのかな、うん、と思った
けど、ね、逆になんか俺が思ったよりさらに純粋ってことか、
僕ちょっといいですか、
どうぞ、
はい、どうぞ。
まずはあの KD のその謝罪して認めたタイミングは、
はい、
KD はあの一人すごいパブリシストがいて、マネージャーリッチってみんな呼んでるんですけど、その人が全部やってると思うんです
よ。
でまああれは多分 KD が本人がツイートして、もちろんで僕はサブアカ持ってると思ってる
タイミング
で、間違ったスイッチするの間違ったんだなと思ってる派なんですけど、あのメディアデーが近づいてるんですよ、
うん、
でこのまま何も言わずにメディアデーを迎えると大変なことになる
ね、うん、
その前にあのテッククランチみたいな、あんまりそのバスケメディアがいない場でもう全部認めて、もうそこで全部終わりましたっていうふうにすることによってメディアデーでの質問を避けてるっていう作戦もあるとは、
なるほどね、
火消しをしたってことですね。
そうですね。であのツイートの内容としてはあの大西さんと、
はい、
意見が結構似てて、だからやっぱラスを認めてるんだなと、それがすごい、やっぱり俺とラス以外は勝てねえよって言ってたんで、ラスをそのそれ多分だからサブアカと思ってるから、
そう
一番好きなことを言える時にラスを批判しなかったっていうことは、でもこれはどういうことかっていうと、人としてラスを認めてるんじゃなくて、
あ、プレイヤー、
バスケットボールプレイヤーとしてラス・ウェストブルックを認めてる、他は認めてないっていうのは、僕は実は例えばもう本当にマイケル・ジョーダンとか、
うん、
コービー・ブライアントとか、もう今までやってきそのバスケット NBA やってきたスーパースターたちが
絶対心の奥底でちょっと思ってたことが明るみに出たやつじゃんじゃないかなと思ったんです。やっぱり本当にバスケットボール選手として認めてるのは、もうチームに1人いるか2人いるかで、あとはもう認めてないんだっていうのがちょっと思いましたね。
なるほどね。
勝てる選手としては、
逆にちょっと俺みたいにちょっともう内賃になっちゃってる人いない。
いや、そっちの方は、
はい、
あ、そっちの方が過半数なん
だ。あ、それは過半数
結構。
スティーブン・ジャクソンとか誰かがもうリスペクトできないみたいな、
ね、お前はもうツイッターのあの卵のアイコンと一緒だから。You're one of them みたいな。
お前は何を知ってんだって感じだけど。
でもこれ、ディアンジェル・ラッセルの件に次ぐ大事件だと思う。その、もう
離婚させちゃったもん、ね、
しくったのは、
離婚した
ソーシャルメディア上の
離婚、婚約解消です。
あ、婚約解消。あとドレイモンのディックピック。三大ニュースはやっぱそこは
すごい。でも、これが出た時に、あのドレイモン、メディアがドレイモンの時に、ジュラントこんなことやったわって言ったら、ドレイモンと爆笑してた。
さすが。
俺あの KM 君がツイートしたのが一番好きでしたね。
はい、これお気に入りツイート。
お気に入りツイートに入れようと思ってたんですけど、このタイミングで言いますけど、
はい、
KD って一人称 KD なのか引くわって。KD はさ、
マリコはさ、
マリコはさみたいな。
ボイトンコールでしょ。え、ニュースまだあります？
僕はありますけど、他にみんなあるなら
あと何、いやいや、あのさ、あと40分ぐらいなんですよ、収録
時間。
あ、なんで、どうします？お気に入りツイートが豊富であれば。
俺ニュースあります。
あ、
調べて
きた。
トミさん、ありがとうございます。
来た。
あの、みんな知ってっかな、あんまり有名な選手じゃないんだけどさ。
誰ですか？
デイミアン・リラードって選手がいるんだよ。
あ、ちょっとわかんない。
デイミアン・リラード
どこのチームの選手？
ポートランドってところにいる。
ポートランド、
ポートランドにいるんですよ。やつがね、
はい、
セカンドアルバムを、まあ、10月の6日に出すんですよ。
おお、
まあ、ファーストアルバム、まあまあ評価良くて、
はいはいはい、
まあ、スポーツ選手にしたらいいラップなんじゃねえのみたいな感じのところが、
うん、
ラップなんですね。
それをラップなんですよ。それをまた出すんですけど、
はい
はい、
それをそのツイートからいろいろ見てたら、ファンがリラードに対して、あのシャンパーとか俺の方がリラードよりラッパーうまいラップできるぜっていうツイートを、
シャンパーとか、
シャンパーとか、彼もラップ活動してる
んだ。
してる
活動してる、活動してるんだ。
ちゃんとなんかレコード出してるのか分かんないけど、
フリースタイルで戦ってほしい、オールスターで
ね。
確かに。
で、それに対してリラードはファットヒーサポーストゥーセー、何を言いたいんだみたいな。We agree to disagree years ago。 この We agree to disagree years ago っていうのがイヤーズアゴーだから、これ2人でそういう話をしてた
のか、うん、何年か前にそういう話をして、うん、そんなことねえよみたいな意見が分かれたっていうことですよね。
で、それでその後に、ツイッターで見つけたやつで、ファンがシャンパートに対して、
うん、はい、
まあ、リラードとシャンパートでラップバトルやんのっていうのをツイートしたら、シャンパートがIt will happen, guys. Relax, LOL.
やりますと。
で、俺はこれを見たときに、いや、コート上で勝負しろよって思った
。間違いない。間違いない。
いやいやいや、カンファレンスもポジションも違うから、ラップいいよ。ラップいいよ、ラップ。
逆に、こんなツイートで、
はい、
まあ、多分お互い意識してるんでしょ。
へ、
もしかしたら。
なるほど。
ラッパーとしてのあれ
を、ラッパーとしての意識をし合ってると。
それが年に2回しか当たらない。
確かに年に2回。
そこでどうなるかをちょっと見たいなと。
確かに。
トラッシュトークがもしかしたらラップ風かもしれない。
なるほど。
それあれで拾えばいいんじゃないですか、あのワイヤーで。
そうだね。ぜひ TND の試合にして
ほしい。NBA の選手ってもう、まあ、あのアスリート、アメリカンアスリートみんなそうですけど、もう負けず嫌いが半端ないから、
多分
それでも負けたくない
ん
でしょうね、バスケと同じぐらい。
まあ、1個言わせてもらうと、
はい、
お気に入りツイートのコーナーでよかったわ、それ。
一応ね、
いやまあ、10月6日に出ますよ。
出ますっていうね。
ニュースですね。
楽しみですね。
うん、じゃあ次の方行きますか。踏まえまして。
本当にまだニュースまあいいか。
いやいや一番言いたいの言っていい一個だけ。
ジマーフルデッドシグネチャーシューズをゲットっていう。
中国で。
いらないいらない。
中国で。
中国で。
メーカーどこ？
あの。
あんた。
あんた。
361度。361°
あーそれ爆笑したなぁ、ね、なんで一度多いんだと思って1回転とちょっとなのかよっていうね
っていうメーカーがあるでしょ。そこからシグネチャーシューズが出ますと。でもデザインが意外とかっこいいっていう。なんなら、うん、あのロンゾボールのシューズよりかっこいいんじゃねえかみたいな。
そんなことないでしょ。
でもロンゾボールの靴はまだあの購入者に届いてもいないのにリデザインされましたから、
ね、
マジでマジで。
ジョーダン・クロフォード心待ちにしてんじゃないの。
そうそう、リミックスって言ってなんか新しいデザインになっちゃって。
へえ。フレデッドのシューズかっこいい。
ドフレデッド。
フレデッド。フレデッドのねシューズね。そ
う、いやでもフレデッドは上海シャークスっていうチームで。
ヤオミンのね、
すごいんだよね。平均37点ぐらい取ってて、うん、
低っ
低っ、
めちゃくちゃ低いやん。だって中国でだってね、ラス・スミス60何点だよ。
平均だよ。
平均平均5、60点だぞ。
平均で
平均で
本当に
多分
すごい。
だから中国は
ディフェンス一切しない。
そう、ディフェンス一切しない。だから
しないけど
37点はめちゃくちゃ低いでしょ。
平均で、
そうそうそう、多分。
じゃあラス・スミスにシグネチャーシュートをあげましょうよ。
確かに、あげよう。
362。
ちょっと回転、もうちょっと回転します
。いいや。次のコーナー行きましょう。
お気に入りツイ
ー。はい、ね、トミさんがトイレ行く中に、
はい、行きましょう。誰か行きますか。
いいですか。
はい。
来た。
まさかの、まさかのゲストのマークさんからの。
はい、お願いします。
僕のお気に入りツイートはですね、まあ、さっき話ありましたね、
はい、
ケビン・デュラントのサブアカ事件のやつありましたね、
はいはい、
で、そこを踏まえて、まあ、大炎上しました、
はい
はい、
そこでですね、あのまあ、その謝罪する前に、
はい、
まあ、謝罪する時とツイートしちゃった時の間に、うん、なぜか、
うん、
まあ、KD がツイッター上でアクティブになったんですよね。いろいろツイートしだしたんですよ。
お
どうしたどうしたみたいな。僕フォローしてるんですけど、で、それでその直後にこのですね、クリス・マリンですね、ゴールデン・ステートのレジェンドクリス・マリンと一緒にシューティングコンテストをしてるのを YouTube で上げましたというツイートをなぜかしたんですよ。こうあるんですけど、ね、シューティングコンテスト
のクリス・マリン、
クリス・マリンっていうのがあるんですよ。
相変わらず軍人カットのクリス・マリン。
そうそうそうそうそう、GI カットのね。そうで、僕の気に入りツイートは、これはだから一番騒動の時に KD が全然関係ないツイートした時の、これやっぱですね、The internet is undefeated って言うんですよ。インターネットがもうギャグを言い出したら絶対に
無敵だと、
無敵だと、無敵でした。このリプライをですね、もういくつか紹介するんで、
はい、
はい、まず、1個目が、まあ、一発目はですね、それって本当に KD なの？疑うツイート。
サブアカかもしれない
けど。そうそうそう。面白いでしょ。
なるほど。
あと、
秀逸だな。
あと、一人が、なんか、KD、君は世界一のプレイヤーだって言って、その次に自分でセルフリプライしてるのが、
はい、
自分で言った割にはいいコメントだった
。マジで、アメリカ人のクソリップの質の高さ。
全員がもう、もうあのまず、まず KD、Is that you? KD、それ KD なのっていうのが、もうそのリプライが半端ない
。
あともう一つあったのが、まずあの KD のフォロー、あのこのアカウント、つまりこの KD がツイートしたアカウントにフォローされるよりも、俺はサブアカにフォローされたいから教えろというやつとか、あと、っていうかそれよりクリス・マリンのサブアカを教えてく
れ。なるほど。
そうです。
どんどん被せていくな。
そうです。で、一番まあやっぱりこのあのポール・ピアースが、
携帯2つ持って、
はいはい、
その携帯を1つ目の携帯のスクリーンショットを撮らずに、その2つ目の携帯の写真をもう1つの携帯で撮ってるっていうのを KD の顔にした写真を送るっていうのがっていうリプライがずーっと続いてて、
はい、
もうこれはですね2時間ぐらい楽しみます。
完全に大喜利状態
で、レベルが高いです、やっぱり、ね、インターネット
確かに、
はい、っていうのは僕の気について
ます。はい、
はい、
いいですね、
はい、次どなたかいますか、ね、お気についても
1時間ほどにゃおさんが喋ってないんですけど大丈夫ですか。
そうだね、にゃおさん、にゃお君の声を聞いていない、
これがモテる
みたいな、モテ声、
モテ声、ペコさんが悲しんでいるよ今。
いや沈黙もモテるんです
よ。
満を持して
うぜえ
な。じゃあ喋りますか。ツイート僕毎回振り返って思うんですけど、僕ツイート探してないっていうか、ツイート発表してないですよね。だから今日もリンクです、
はい、いいですよ、
いいですよ。
なんかAmazon で、
はい、
すごい面白いものが売り出されてたので、
うん、
その商品を紹介したいと思います。
はい、もうちょっとこっち来てもらっていいかな。ごめんね、マイク
トミさんのところに行っていいですか。
はい、
いつでもこういうの。
商品の材質は、
はい、
高品質のオールシリコーンゴム、
はい、
柔らかいオールシリコーンゴム製なので複雑な形も綺麗に取り出せる。
なるほど。
オーブン、電子レンジ、冷凍庫にも対応している。
なるほど。
何かというと、チンチン型の、
はい、
アイス製氷機。
おー、
はい、
おー、
すごい、すごいチンチン型。
はいはいはい、
かわいい。
すごい可愛いです、うん、で、まあ、オーブン電子レンジにも対応しているので、
はい、
ピチケーキやチョコレートとしても使える。
なるほど。
ということなので、ぜひ女性に、
はい、
もう一流の人がいたら、
はい、
これでお菓子を届けてほしいとモテる僕は思う。
モテる僕はじゃん。
でもにゃおさんさ、これバレンタインデーの時とかにさ、この形でさ、チョコレート作ってきてさ、女の子持ってきたら、
いやでもなんかのアピールなのかなって思いますよね。
セクシャルヒーリング
でも男にチンコもらってもしょうがないぐらいだって。
ちゅうかチンコを食うのか。
いやじゃん、男が女にあげるもので
しょ。そう、絶対2丁目しか喜ばない。絶対に
2丁目といえば右利くんが喋ってますけども。
でもまあ在庫がまだあるし、
なんて
言っても、売れ残
りじゃない。はい、Amazon で。なんて言っても価格が475円。
安っ、安っ。
しかも関東だと配送料無料。
Amazon。
Amazon。
さすが。
ちょっと NTR で買った方がいい。
なんでよ。
だいたい行くんでしょ、日曜
日。行かない、売れてないよ。
ぜひカズマに作ってもらいたいと思う。
カズマに作ってもらおうか。
カズマギャルズに作ってもらえばいいんじゃない、それ。
ね、
あ、そっか、うん。カズマギャルズが作って、うん、カズマにあげれば
いい。まあ、いろんな楽しみ方ができるものなので、皆さんぜひよろしくお願いします。
わかった。全然お気に入りついて
ない。お気に入りリンク。
俺
ちょっといいですか。
あ、ぜひぜひ。
この流れで。
はい。
カズマには。
ね、
あるカズマには、
カズマには
ある疑いをずっと持って
た。ああ、はいはい。
それは何ですか、何ですか。
NTR に初めてレオさんが、
はい、
出た時、
はいはい、伝説の回、
ヒアズマイキー、
はい、
あったじゃないですか、はい、
伝説の回、はいはい、
で、この間の NTR の時に、
はい、
ミニさんが2丁目連れてったんですよ。
はいはい
はい、
見ました見ました。
その後にですね、
はい、
カズマがつぶやいてるんですよ、
はい、
おはようございます、永遠にホットドッグを食べていたい。そんな一日でした。しかもホットドッグのこのなんていうの、絵文字、
はい、
あいつ、俺はね、あ、別にいいんですよ、人の趣味は別にいいんですよ、
ホットドッグ美味しいからね、
うん、
そんな一日ですね。
ですね、とうとうね、ちょっとカミングアウトのなんかこう
付箋はね、
付箋は
あってるのかもしれない。
が先っちょ3センチとか言ってたのがもう15センチぐらいまでは、まあ、
いいのかな。意外と言ってるかもしれない。
いや、でも本当にここだけで言いますけどね、すげえ嬉しそうでした。
いや、楽しそうだったよ。
すげえ楽しそうだ
った。ニコニコしてる顔が
そう、なんかすごいいいことしたなっていう感じがあって。
いや、俺と右くんとあのカズマで行ったんです
けど、はいはい
はい、俺はもう眠くて半分寝てたんだけど、うん、カズマはすごいこう絡まれてて、でも結構ね、
そう、楽しそうだったよね。あの、それでママがね、結構イケメンなんですよ。
はいはい、
ママなのにイケメン
っていう。ママ自身が。
そう、
ママ
自身が。で、なんか結構カズマのこと気に入って、やだ可愛いみたいなことずっと言ったら、うん、なんかカズマまんざらでもなさそうな感じで。
いや、だからミニさんがこの間連れてったっていう話をしてたから、
はいはい、
彼の肩をポンと押してあげたのかなと
思って
。
マジっすか。あと一歩だな。
なるほどね。じゃあ、カミングアウト会やりますか。
やります？
やりましょう。
それ、どうやる。
月刊でやって
る。おい、何でも何もね、一応つけ
ろ。俺の手には負えないから。俺の手には負えない
けど、カモフラージュだった
ら。
めちゃくちゃ
高度なカモフラージ
ュ。カモフラージュ。
結構多いんですよ、そういうパターン。
カモフラージュパターン。
二丁目の住人たちは、うん、あの普通にしてるとすっげーイケメンとかやっぱいるんですよ。ジャニーズ系とかああいうのもいるし、うん、
あるある。
うわ、かっこいいなこいつと思っても、なんか喋ってるって嫌だみたいなこと言い始めたら、はいはいはい、ああやっぱそうなんだっていうと、なんか別の日に会うと女の子と来てたりとかすると。
いや、それニャオさんやってない。
あれあれあれあれ、
いやいやいや。
それね、アメリカでも結構あって、
うん、
なんかこうかっこよくて、
はいはい、
あの女受けすごい良さそうな人がいると大体ゲイみたいなのは、
あ、
結構よくあるんだよね。
なんかスパイって普通ひっそりと暮らしてると思うじゃん、
はいはいはい、
だけど一流のスパイはもう派手に遊んで、もうスパイなわけねえだろ俺がみたいな、
あ、
感じの豪遊をしてる。
疑われ
ない、そう、疑う、絶対疑われないみたいなのと一緒ですね、カズマは。
こういう、
もう俺にはカズマギャルズがいる
って
言ってんだけど、
決定しちゃ
った。あいつ毎日ディズニー行ってるもんね。
三段論法でカズマがスパイってなって、
でもあんまり
そっち。
でも大西さんも多分わかると思うんですけど、
はい、
毎日大西さん、ね、週3でディズニー行ってるやつだった。アメリカだったらギョ
あらあらあらあらあらあ
ら、ロペス兄弟ぐらいしかいないじゃん。
あいつすごいよね、マジでしょっちゅうディズニー行ってる
よ。あとあの花子さんとすごいあのディズニートークしてる時も、いや絶対怪しいってなりますよね。あれは絶対に、
うん、女の子同士の会話なんですね。
そうそうそうそう、
男としてディズニーに花子さん
を
乗
ってんじゃなくて、ディズニーがどうこうとかではないですよ。ディズニーは僕は素晴らしい場所
です。僕も好きですけど、
地元ですからね。バカにするつもりは全くないですよ。だそのね、
でもまあまあ、あんな頻度で行くっていうのはね、
なかなかない。
ちょっとこう、
いやでもマジですごい頻度で行ってるよ、ね。だいたいツイッター見るとカズマディズニーいるもん。
そうそうそう。
なんか牛丼屋に行く率的な。
そうそうそう。いや本当そうそうそう。俺が吉野家に行くのと同じぐらいのペースで
ディズニー行って る。そうそうそう。ラーメン屋みたいなね。
そうそう。本当そうですよ。
あれでもニャー君も意外と行くよね。
いや、僕は年一ぐらいですよ。
本当に俺この間見たよ、だってディズニー行ってるの。
この間、まあ、
たまたま、たまたま、
たまたま、
今年唯一の。
え、あの、イチャコラパニックのこと。
イチャコラパニック。
うん、ね。
嫌ならツイッターにあげんな。
いや、あれ、インスタですか。
あ、インスタだっけ。
インスタに、
ごめんごめん。
インスタならいいだろうって思ったら、
ごめんごめんごめん、
ツイッターで反応が返ってきたっていう、ちょっとやばいパターン。
やめてくれよって感じ。
まあまあ、ディズニーはいいとこです。
ロケツファン6のやついないから
。なんだっけ、何のコーナーだっけ、何のコーナーだっけ、これ。お気に入りツイート、
お気に入りツイート。じゃあそろそろいいですか、私も。
いいですよ。
どうぞ。毎年トニトニさんが、毎年としてでや、毎週トニトニさんが、各ジャンルのファンに怒られるコーナーなんですけど、
いや、言っちゃうそこ、大丈夫。
先週、
はい、
あの西野カナ
は、
は
い、
口パクではない、うん、素晴らしいと、
はいはい、
言ったつもりだったのに、ウェイド部長、おーい、西野カナさんの歌声の綺麗さが分かってねえぞ、ライブ行ったらどれだけ歌声が綺麗なことか、おいって怒られました。
はい、
というわけで、今週も
怒られるとその前にあるんですよ、ケントさん、
ああはい、
ツイートしましたね、ケントさん
の彼女に聞かせて怒られた
やつですね、うん、トニトリさん、
はい、
浅い
浅い、
うん、
パフュームとは全然違う、他のアイドルグループと違って欅坂は秋元康が書いた詩をダンスの先生を含めメンバー全員がしっかり理解しダンスと表情で表現しているそうです、
はい、
特にセンターの平手友梨奈に注目してほしいとのことです、
はい、
彼女は欅坂のことが紹介されトニトニさんがいろいろ調べてくれてることをとても喜んでおり、とてもご満悦な笑顔で終始笑っていました、
はい、いいじゃないですか、
しかし最後の栗の下りを聞き一瞬で笑顔が消え機嫌が急降下、トニトニさんやってくれましたね、は
い、聞かせたお前が悪いっていうの
に PS 浅いは僕がどうしても使いたくて彼女が言ってもいないのにぶっこんでしまいました申し訳ございません、
にゃおくん人気じゃない
の、ありがとうね、
でそれでね、はい、そう気になって、はい、そのケントさんの彼女さんが書いてくれたのがそのダンスと表情で表現してるっていう表現だったの、うんうん、ケントさんの彼女はだからあれってことは口パク発言は特に問題なしなんですかって聞いたら、
うん、
ケントさんから返信が来てそこは俺もびっくりしましたと、トニトニさんが口パクっていう瞬間ニヤニヤしてたのにそれはしょうがないの一言でし
たなるほどね、
口パクはしょうがない
ですよ、うん、パフォーマンスの、パフォーマンスの一環なんですね、
はい、
いいんじゃない、
はい、ということでプラス、
はい、
今時のアイドルならぜひパスコードを聞いていただきたいと名古屋市在住さんから、
あ、俺それ聞いた、
あ、聞いた、
聞いた、
いや、じゃあ語れるやん、
めっちゃ、めっちゃメタル系だったなんか、
あ、そうそう、だからギター、ベース、ドラムがメタル系なんですけどそこにプラスなんかちょっとファミコン的なピコピコ系のデジタル音が入ってて、うん、プラスボーカルっていう、
でこれを敵を作る前提で言うと、
うん、
ベビーメタルで十分だわ
あ今も言おうと思ってベビーメタルっぽいなと、
どっちが先か知らないけどね、パスコードが先なのかベビーメタルが先なのか俺は知らないけど、いや
ベビーメタルじゃないの、
あ、そうだ
な、何なのもうだって完全にパイオニアでしょベビーメタルが
ベビーメタル人気すごいよ、
ね、すごいよ、
何なの本当、
だってレッチリが全然やるんだよ
レッチリがレッチリのじゃなくて
が
マジで、
うん、
どっちがそう、パスコーダー、俺ベビーメタルそんな知らないですけど、
いや、ベビーメタルは俺ベビーメタル結構好きなの、
あ、そう、
いや、すごいよ、あれは、
うん、すごい、何がすごいの、
いや、もう、やっぱ演奏者がまずすごいっていうのが
あって、あー、すごいやつやってる、
そう、結構、その業界では、うん、あの人ね、みたいなすごい人たちが結構やってて、
元音楽業界みたいな話かもするね、
元俺このネタやめたいんだ
よ音響担当の音楽業界広がったね
いやでも結構演奏が結構しっかりしてて、
あ、
でそこでだからもう海外アーティストとかもうなんだあいつらみたいな状態になってて、レッチリだけじゃなくて結構もうそのメタル業界俺ね、そう聞き返してて、
うん、
とりあえず俺すごい結構って言うんだよね、
うん、
やめたい、
やめたい、やめ
たいけど、さっきから何か
してた
個人的な反
省、今のめっちゃ必要ない
やでも本当
デフィネットリーみたいな、
デフィネット
ずっと言ってるみたいな、
ずっと言って
る、なるほどね、
メタル業界の大御所が結構って今言いそうになったけどメタル業界の大御所がすごい一緒にやってて、うん、いやあいつらすごい、あいつらすごいってなってるぐらい、
うん、
あの人たちはもう評価されちゃってるの、
うん、
世界的に、
うんうん、
だから、
うん、
基本的にそこに続くのは2番線だと俺は思うけどだからパスコードが先だったのか後だったのかは俺は知らない、
うん、マークさん違う部分で笑って
るいやこの語り出すの好きです
いやでも、
ね、5時間ぐらいやってほしいね、ここはね、
いやちょっと尺
がもうだって時間がない
だから短めでいきたいけどパスコードベビーメタルもそうなんだけど、パスコードもなんかメタルっていうと80年代後半のメタルから持ってくるのやめた方がいいと思う、
いやでも
あの様式美時代のメガデスみたいな頃のメタルから持ってくるじゃん、
いやでもパスコードは俺ちょっと
確かに
1曲しか
そうでしょ、僕メタルじゃないと思いました、
そう、あ、いや、メタ、いや、僕メタルトゥーマッチな気がするんですよ。
あ、逆に
逆に、もっともっとその90年代のカオスみたいなとこをアイドルやらした方が全然面白いんじゃないかと。
ごめん、俺パスコードは1曲しか聴いてないから、その評価しようがないんだけど。
でもなんかめっちゃ普通のアイドルっぽい名前ですね。
でもベビーメタルは、その、なんつうの、A メロ、B メロはすごいメタルだけど、サビはアイドルポップみたいな感じにでも構成できてるなと俺は思ってるんだけどね。
パスコードの楽曲のレベルが低いと言いたいこと。
違う違う、パスコードは1曲しか聴いてないから分かんない。ベビーメタルはでも、その、アイドル感とメタル感を割と融合できてるんじゃないかなと思ってます、
ね、
これやるあと15分しかないけど、
じゃああと10分だけど
やりましょう。
やんのかい。
大丈夫、結構みんなネタ
やる。いや、じゃあもっと俺は言いたいことあるからやめよう。ちょっとパスコードファンがここからリアクションあったら言おう。
あの、そうですね、リアクションあったら来週やりましょう。
来週やりましょう、
はい、マンスリーでやるね。
パスコード特集
難問を全部マンスリーに押し付けてやめましょう。
2人がディベートするっていうのを見たいです。
じゃあパスコードで来週ディベートや
る。あれ、あ、だから俺は否定派でいいのね。
否定派、パスコード否定派。
僕はパスコード否定派。
俺擁護すんの。
そう、
一曲しか聴いてない。
いやいや、来週だったらあるでしょ、時間。
分かった。
はい、
はい、まあお気に入りツイートです。お気に入りツイートですよ、
はい、
お気に入りツイート。
ミギ君ある？ミギ君
お気に入りツイート？
アムロなんとか見えのツイートとかない？
ちょっとアムロ絡めでいいですか、じゃあ。
お
すいません、はい、あのサッカーキングさんがつぶやいてるんですけど。
お
ぉ、
そうか。
ショック、
シャック、
アムロナミエ、いや、シャックじゃなくて、
ショック、ショック、ショック。
アムロナミエは引退発表、うん、大ファンの中澤裕二、ショック隠せず嘘だと言ってっていうツイートがありまして、中澤じゃの
元
日本代表のボンバヘッド、うん、
はい、
中澤裕二
もう
ファンだった。
そうなんです、なんかもう公然と認めてるらしくて、で、それをあのサッカーキングさんが記事にして、うん、編集部より中がついて、中澤裕二はかねてよりアムロナミエのファンであることを公言していましたと、
はい、
うん、でそれに伴って記事を作っていて、うん、あのアムロのファンを公言してる中澤が引退発表が、アムロの引退発表があった20日、うん、自身の公式サイト内にあるブログを更新し、以下のように綴った。ナミエ様が引退、嘘だと言ってほしい。ナミエ様がいない生活、耐えられる自信がありません。
だから中澤裕二の公式 SNS の担当が右利さんだったってことでいい。
そういうことでいいと思います。そうなんです。まあ、中澤と安室さんは同学年。
ああ、中澤裕二ってもうそんな年なんだ。
ただ、中澤裕二はまだ引退せず、149試合連続フルタイム出場記録を伸ばしております
。フルタイム、
どこにいるんですか、
はい、今横浜ですね。
まだ
横浜にいるんだ、
確
かに。まだ F マリノスいるの。
それでフルタイムってすごいね、うん、
すごい
すごいね。
すごいな。
え、ちょっと待ってください。横浜じゃなかったらごめんね。今ちょっと、でもなんか、ユニフォームがそれなんで。
お
ー。待ってね、中澤裕二。中澤裕二。あ、横浜 F マリの所属。
いや、すごいね、
はい、それは。ね、以上です。
はい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、他にありますか？
いや、ちょっと、あと残り10分ちょっとなんで、なければちょっと、2コーナーこっから。
2コーナーやる？じゃあ、俺飛ばしていい？
はい、飛ばしますか。いいですか、言いたいやつ言っていいよ。
いやー、まあいいや。
もう言いたいやつよ。
これ、いや、トミさんいるから言いたかったんだよね。
あ、じゃあ言うよ。
キャロン・バトラーが、
うん、
スローバック・サーズデーって言って、木曜日は、
はいはい、昔のことを
ちょっと思い出すよみたいなツイートをするんですけど、それに、このデュラントが、ブレイザーズのユニフォームを着てる写真をアップして、What could have been って、ありえたかもしれないっていうツイートがあって、で、
あ、まあ確かに、
いや、っていうのをアップしてるんですよ。で、その写真をよく見ると23番マイケル・ジョーダンの永久欠番があって、91、92、93、96、97、98優勝してて、2017も優勝してるっていう優勝バナーがアップされてるんですよ。説明すると、
はいはい、
ジョーダンの前に、
うん、
サム・バウイを、
はいはい、
ポートランドはドラフトしてる
じゃないですか。なるほどね。
で、デュラントの前にグレッグ・オーデンをデュラ、うん、ブレイザーズは はい、ドラフトしてるんですよ、はい、だからこいつがバトラーがイチャモンつけたいのは、はい、ブレイザーズはジョーダンをドラフトしてデュラントをドラフトしてれば、うん、この写真が現実だったかもしれないっていうことを、ね、なぜか、ね、このタイミングでツイートしてるんですよ。どう思いますか？
その写真ね、はい、何年も前から出て
る。なるほど、
実は使い回し。
だからスローバックなんでしょ。でも
あ、
そういう写真じゃない。スローバックなの。
そうそう、それでそれ作った人が多分結構有名な人だと思うんだけど、例えばコービーがシャーロットにそのままいたらみたいな、
あ
ーコービーがこう優勝して紙吹雪の中でシャーロットにユニフォーム着てるとか。
なるほど、さすがクソコラある。
でも本当この通りですよ。まあね、サピートをね取ったね。子供いるから後で傷を舐め合おうかな。
サビートとデュラントの差は激しいだろ。
いや、サビートを取ったでしょ、
はい、
うちはオーデン取ったでしょ、
はい、
他にね、はい、取れる選手はいたかもしれない、
ね、うちもね、ケビン・ラブと交換して OJ メイル取ったりとか、まあ、他にもいろいろやらかしたんだよね。
あ、どうなるか分かんない、
はい、まあね、でもあの時は本当にオーデンとデュラントはどっちみたいな感じでなってたからね。そこはもう攻めようがないよね。
うん、確かに。
で、まだビッグマンの時代だったんで、
まだ
フランチャイズセンターを取れば絶対に優勝できるっていう、
この時代なら、今の時代なら 100% デュラントだと思うんだよね。
しかもサビートと違ってブレッグ・オーレンはあれですもんね、普通に健康だったらいけた可能性まだあり、そうそう、まだあるってのは変だけど、
でも健康だったら普通にオールスターぐらいになってると
思うんですよ。いや、だって出てる時間帯はすごかったもんね、
すごい
っす、オーデンってね、
怪我じゃなくてちゃんとプレーしてる時は本当にすごい、
めちゃくちゃ良かった
ですね。いや、オレンこそ日本クリアいいんじゃないの。
いや、もう
もうできない、
プレー自体ができない、
全然できない感じだ
もん。いや、そこまで知らないけど、
うん、
ね、来てくれたらいいよ ね。
最後に見たもうコンリーの結婚式ぐらいじゃ全然
仲いいからね、コンリー。
あ、そっか、オハイオステイとか、
コンリーのお父さんがエージェントなんだよね。
あ、そうそうそう、2人ともね、
マイコニシニア、
シニガーが
マイコニシニアエージェント。
いや、マイコニシニアはエージェントで、なんならマイコンリーのエージェントもやってて、
なるほど。
で、オーデンとは仲いいから、
まあそこじゃなかったらちょっと気まずいですけどね。マイコニシニア、マイコニジュニアのエージェント
じゃなかった、してない。
うん、
いや、僕はリッチポールなんですよ。
そうそうそうそうそう、リッチポールで行く
だからあんなエグい契約取ってこれたんですよみたいな。
そうそうそう、
ごめんね、今ので5分くらい使っちゃったけど。じゃあ、あと2コーナーやりましょうか。あと
2コーナーやりますか。すごいな。
あと7分
で。あと7分で。決め出されますんでね。教えてにゃお先生。もうあんまり教えてもらえることない
んですよね。
やるんです
か。やるやるやるやる。
いや、だからさ、もう俺、来週じゃないよ。3日後ぐらいに、僕あれなんですよ。ドラフトを。なんです
か。そっか、みんなそういう時期だよね、ファン
ドラフトの、ちょっとなんかここを気をつけた方がいいみたいなのやってる。
おお、
あ
ーあ
ー、あーなんか、うん、いろんな人で、あ、後悔、よく後悔してるツイートとかを見ると、うん、直前で思ってたやつを取られた場合の、
あ
ー、あー、あー、第2候補を選んでない人が多いなって思ってるんで、必ず毎回自分と来るときには 2,3 人
は
ちゃんと目星つけて、なおかつあの探すの結構大変じゃないですか、あのリストから。で、ファンタジーやった人なら分かると思うんですけど、その探すのめんどくさいんだよ。なんかお気に入りみたいな感じで右かなんかにずらしたらこうお気に入りリストみたいなの作れるんで、
うん、
それを必ず活用した方が、まあ、やってる人多いとは思うんですけど、なんか直前で取られて取れなかったみたいな、時間切れだったみたいなのよく聞くんで、それだけは頑張って下げてください。
アナバー選手みたいなのいる？こいつは取れないけど、取られないだろうけど、いざという時に放り込もうみたいな選手。ごめん
今週ちょっと仕事が忙しい。
そうだね、ギリギリまで来れるか分かんなかったもんね。いやいや、今日はね、
まあ、まあ、この好みです。皆さんの好みで頑張って
ください。今週はためになら
ない。あれさ、なんかさ、僕ヤフーのファンタジーでやってるんだけど、
はい、同じです。
まあ、今ニャオが言ったその自分でその取りたい選手のリストを作れるじゃん、
はい、
でもそれもともとなんか ヤフーの予想のランキングがあるじゃん、はいはい、でもその予想のランキングとさらに2016-2017シーズンの結果を元にしたランキングってこと2つあんのよ。
あ、そうなんだ。
どっちのが信頼できるの？予想は信頼できんの？あれ
予想があれじゃないですか、去年の成績から出したやつじゃないんですか、
ね、去年の成績のやつはと予想ランキング、X ランキングっていうのはまた別なの、
はい、あ、別なんですか。
そうそうそう、
僕はあのランキングはあんま意識してない
です。あ、無視してんだ。
自分の好きなやつ、上の方にいても全然いらないやつとかいるじゃないですか。
あ、いますな。
か自分で欲しそうな選手をリストに入れてそいつから取るようにしてる。
僕はあのイヤーブック必ず買って、全部マーカーで欲しいやつ、1チーム何人かつけておいて、まあこいつだったら何巡目だなみたいなのを書いて、目星だけつけます。みんなうちのリーグなんか全員イヤーブック片手に多分やってる。
え、イヤーブックってそのダンクシュート
とか。あ、そうです、ダンクシュート、
フープとか、あ、そうです
、フープとか、フープがすごくいいんじゃないですかね、うん、
怒るよ。月バスな、月バスな、
あ、月、あ、でもあれ年間はフープになってたじゃん。イヤブックも違う。
イヤブックも月バスで出すと思う。
あ、フープって名前ないの？もう
ないでしょう。もう、
一時代が終わりましたね、今更ですけど。
俺ちなみに月バスもダンクシュートもどっちも俺書いてるから。
お、
年間
どっちの方が面白い？
いや、わかんない。どっちも、どっちも3チームずつ
意地悪極まりないから。
月バスの方でブルズは書いてる。かぶるとあれだなと思ってる。
あ、そういうこと？
わかんない。あ、そうね、いや、もう書くことなくなるからさ、同じチーム書くの無理じゃん。
確かに。はい。え、宮尾先生、いいですか、ドラフトで、それぐらいで。
次回までに調べて
ます。次回まで俺のドラフト終わってるよ。終わってる
よ。あ、じゃあその感想を聞かせてください。
次回じゃあ僕のドラフトの、じゃあチーム発表するよ、俺の。
あ、その、取ったロスターですか。
取ったロスターを発表する
。取ったロスターに対して、それはダメだって
。そうですね。もうそれは言いたい方で言います。もうそれは言います。
浅いよ、10回ぐらいです
。これ絶対面白いぞ。はい。
じゃあ最後、あ、最後、まあ、まあ、まあ最後です。
全く。
世界一のチャンパーに俺はなる。
世界一のチャンパーがいない。
世界一のチャンパーがいないですけど、DM を送ってきてくれました。最近、チャンパーが複数名の女性からセックスしようってインスタの DM で言われまくっていて、それをスクショしてストーリーに上げているということをぜひ収録で言ってください。DM を許可するかしないかの画面のスクショなので、その後許可してセックスしているかもしれません。
何やそれ。
以上が。
なんでいないんだよってこんな時に。
あいつに音読させてよ。なんで俺やっちゃった。
そのためにいるのに、あいつ。
なんか人のせいで事故った感じして
る。めちゃくちゃ。はい、
俺見てないんだよね、そのストーリーも。
あー、いや、ストーリーってだって消えちゃうんじゃないの、ね、まだ残って
る。じゃあもう残ってないの。
あ、わかんない、
あいつは残してんのかな。
あ、どうだ、残してるかな。俺インスタあんまやってねえかわかんねえんだよな。ということでね。あと残り、
え、今ワンコーナー作品があった来週でよかったんじゃない。
来週またチャンパーが違うことやってるかもしれないからね。あくまで毎週やりましょう。
やっぱアクティビティすごいですからね、チャンパーは。
確かに、
うん、めちゃめちゃ上げてるんで、
はい、
うん、
ということで今週もあっという間の1時間半
ほとんどバスケの話してない気がする。今週
そうしてないかな。
本当半分ぐらい安室ちゃんでしょ。だって
30分
もあの悲しいよ。
半分、もう半分は IT 業界のね、最近の動向みたいな。
確かに、
うん、
確かに安室ちゃんとアマゾンの話をした回みたいな感じで。
ソーシャルメディアの使い方、
ダウンロードされるかな、これ大丈夫かな。俺見てる限り月刊の方が圧倒的にダウンロードされてたから
ね。マササイト効果ね。
そうね、マササイト面白すぎる問題っていうのが27年間
あんなにマークさんの番組では真面目に語ってる
のに。あいつマジでずるい。
いや、あの人
もうちょっと面白いこと言えよ。
いや、あの人マジで会って飲むと面白い。
いや、すごい
本当に。だからそれをずっと出してきてないな、この人とは思ってたんだけど、 この間の回やばかった、
やばかった、
ね、あの時飲んでらっしゃったんですか、あのマサさん、
マサさんほとんど飲んでない、
飲んでないです、飲んでないです、
へえ、なんか次に予定あるとか
って、そうそうそう、
なのにあれ
そう
かつくなあ
いやだってマサさん面白かったし、右利きさん分かっちゃうし、マジで俺がクソみたいな感
じでコロコロバッグ
の気持ちは、はい、あのマサさんの面白さは、はい、なんか自分の嫁か彼女を街角で見て、いつもよりすごい綺麗だったみたいな、はい、別の歩いててめっちゃ綺麗だったお前美人じゃんかよみたいな気持ちです、
ちょっとジェラっちゃう感じ
そうそうそう、
次回その美しさを引き出してやってくださいということで、そろそろここがお開きなもんで、今週の放送をここまでしたいんですが、意外と、
はい、
毎週ネタというか協議しているディベートやりたいんだよなっていうことに対して
投稿がない
ので、
はい、
できたらこういうことに対して、
ね、何でもいいですよ、
是が非かと、
もうバスケじゃなくていいですよ、なんなら
いいんだね、 OK、
いや、バスケじゃなくていいですよ、
なんか。ヤオくんがね、柳原かな子か、なんだっけ、桐谷美玲かみたいな話だけど、それに対してもそんなにリアクションなかった。
確かに。
何でもいいから、ぜひちょっとお題をね。
聞いてない説？
まさか、ダウンロードしてるものも聞いてない。っていうのと、あと、教えてにヤオ先生のコーナーで、
そうですね、
まあ、来週はちょっと僕がファンタジーの結果、ファンタジーのドラフトの結果を言いますが、
そうですね。
まあ、プラス何か聞きたいことがあれば、
ぜひぜひ
お願いします。
あとは、
はい、
マークさん、トミさん、なんか告知があれば。
あ、確かに、
マークさん、あるんじゃないですか。
確かに、
いきなり？
いろいろあるじゃないですか。
ナイス
ナイス
ネーションズ、YouTube 見てください。
はい、
はい、それだけです。
それだけ、
お願いします。
次どんなクソコラするか。
俺はクソコラいっぱい作ってんのをインスタのアカウントに上げてるんで、
はい、
TOMIPDX で検索して見てもらえたら、
はい、
すごく嬉しいです。
インスタもフォローしましょう、
ね、
じゃあ最後は本家の See You Again いただきますか。
来た、
ちょっと一言締めていただいてから。
絶対エフェクトつけねえ
つけなさい、つけなさい、
カラッカラの See You Again
See You Again。
ありがとうございます。